今日の御言葉はダニエル書9章でございます。ダニエル書9章をお読みいたします。メデリア族のクセルクセスの子ダリオ僧がカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文章によって悟った。そこで私は顔を 神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方、私たちは罪あるもので、不義をなし悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、身はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、それはユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれ、あなたが追い散らされた先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。主よ、顔を覆う恥を私たちにあり、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯しました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。まことに私たちは神に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。神は大きな災いを私たちにもたらすことで、かつて私たちと私たちを治めた指導者たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれている通りに私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返ってあなたの真理によって悟くされるように自分たちの神主に願うこともありませんでした。主はその災いを下そうと待ち構えていて、それを私たちの上にもたらされました。私たちの神主のなさった御業は全て正しく、私たちは御声に聞き従わなかったからです。しかし今私の神主よ、ご自分の民を力強い御手を持ってエジプトの地から 導き出し、今日ある通りになお、なされた神を、私たちは罪を犯して悪を行いました。主よ、あなたのすべての義の業に従って、どうか御怒りを、御怒りと憤りを、あなたの都エルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの咎のゆえに、エルサレムとあなたの民が私たちの周囲のすべてのものにとって、その、そしりの的となっているからです。私たちの神を今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝かせてください。私の神を耳を傾けて聞いてください。目を閉じて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている都をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによってではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めてことを行ってください。私の神を、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの都と民には、あなたの名が付けられているからです。いるから。私がまだ語り、祈り、自分の罪と自分の民、イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神、主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈りの中で語っているとき、私が初めに幻の中で見たあの、ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。私は彼に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが、特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けて、その幻を理解せよ。あなたの民とあなたの聖なる都について70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎めを行い、永遠の世をもたらし、幻と預言者を確証し、死聖女に油注ぎを行うためである。それゆえ死で悟れ、エルサレムを復興し、再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。次に来る君主の民が都と聖女を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりまで荒廃が定められている。 彼は一生の間多くの者と固い契約を結び、半周の間生贄と捧げ物とをやめさせる。忌まわしい者の、翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が荒らす者の上に降りかかる。今日はダニエルの代表祈祷と生ける神のお答えということで、滝田先生に説教していただきます。
私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて、私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている都をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めてことを行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの都と民にはあなたの名がつけられているのですから。ダニエル書9章の18節19節の御言葉でございます。今朝はダニエルの罪の取りなしの祈りと、それに応えて神様がお示しになったこの地上のこの世の歴史へのメシア王の贖いが来る、贖いの到来の予言と、その二つのことをこの九章から聞いてまいりたいと思います。ダニエルの罪の取りなしの祈り、それからメシア王、キリストなる王の贖いの到来の予言。ダニエルの罪の取りなしの祈りに応えて、罪の告白、その祈りに応えて、神様はやがてメシア、キリストのなる王がやってきて、贖いがやってくるということを予言してくださったわけです。今日はその二つの点、罪の取りなしの祈り、罪の告白の祈りと、メシア王、キリストなる王の贖いの到来の予言、それは罪の告白の祈りへの神様の応答でした。その二つのことを聞いてまいりたいと思います。九章の一節から五節を読みします。メディア族のクセルクサツの子ダレイオスが、カルデア人の王、国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方、私たちは罪ある者で不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。ここでダニエルは罪の告白をしています。イスラエルの民の代表として、イスラエルの罪の告白の取りなしの祈りをしています。イスラエルは神様の御前に罪を犯して、そして恵みの契約を破って、北の国もがまず滅びました。アッシリアによって紀元前721年から22年、南の国もそれに続いて滅ぼされました。 紀元前586年バビロンによってです。そして両方とも民は外国に捕囚として奴隷として連れて行かれました。都のエルサレムはこの南の国ユダが滅んだ時に紀元前586年7年破壊されました。ダニエルはその南の国が滅びるそのちょっと前、その捕囚の初期にバビロンに連れて行かれました。エホヤキムの3年の捕囚のことが列王記に書いてありますが、その時であったと思われます。現前606年頃です。ダニエル書の6章の28節にダニエルはそのダレイオスの治世とペルシャ人キロスの治世に栄えたとあります。ダニエルは紀元前606年からキロス王がバビロンを滅ぼしてペルシャ王になる、これは紀元前536年の頃だと思われます。その66年ほどの間、長い間バビロンで、仕えていました。まず最初ダニエルは若い時に参りまして、その地でバビロンのネブカドネザルに3人の友と共に将来王の下でユダを治める者になるように期待されて訓練される中で、そのしかし信仰を失うことなく生ける誠の神様に信じ仕えて証をし続けました。ダニエルはその後バビロンで重く用いられましたけれども、それでもなお信仰を生ける誠の神への信仰を証し続けました。ネブカドネザル王自身も異教徒でありましたけれども、ダニエルが彼の夢の解き明かしをすることでこの世において歴史を動かしておられるのが生ける誠の神様であるということを王自身が明かしさせられました。このようにこの世の中で生ける誠の神様が生きてらっしゃるという証をダニエルやその友達やネブカドネザル王自身がするように導かれた、この世での生ける誠の神が生きてらっしゃるという証がダニエル書の前半を構成しています。そしてダニエル書全体はこの世において働いてらっしゃる、歴史を動かしていらっしゃる神を示していますけれども、ダニエル書の後半の7章以降ではまた違う角度からそのことが示されます。前半の1章から6章ではダニエルとその3人の友とまたネブカドネザル王とが用いられて、生ける神様がこの世で生きてらっしゃる、神を知らない異教の国でも生きてらっしゃるということ、その証しということがダニエル書の前半にはありました。それに対して後半は同じ神様が生きてらっしゃるということですが、それが歴史の事実として予言されます。証でなく予言でございます。7章以降、バビロンの国からバビロニアの国からそれから500年ほどの後のメシアキリストがおいでになるまでの世界の歴史が予言されていきます。そしてこの世界の歴史、そのバビロン、メドペルシャ、アレキサンダー大王のギリシャ、そしてローマというその国々が、それがここで予言されていきます。驚くべきことです。皆さん、500年後の予言ということでございます。今日バイブルクラスで少し同じダニエル書でしたからお話ししましたけども、今この私たちの知っている限りで2500年の世界ないし日本のことを書いたものをお呼びになったことがありますか？
はい。
今から2500年後の2500年どうなるのか、私たち世界はないんじゃないかとか、 私は生きてないからもういいというふうに思ってるかもしれませんけれども、2500年の世界っていうのを想像する人間も今いないと思います。考えようもない。まあ、2100年ぐらいでしたら時々、最近、持続可能な社会というような、SDG ですか。持続可能な社会というのはゴールがあって、公共交通機関などでもそれが宣伝が載ってますけれども。だけど、だからそうなると、そうならないと2100年頃にはこうなるぞと。いうようなことは言われたりしますが、2500年っていうのは誰も考えていませんね。ダニエルの予言はまさにそういうものです。500年後に至るまでこうなってこうなってこうなってこうなるぞというふうにダニエルは予言していました。だから驚くべき予言であります。で、まさに私たちはそのダニエルが生きていた紀元前500年代、からイエス・キリストがおいでになった紀元の頃までの歴史を私たち今振り返って知っているわけですから、本当にその通りになりました。これは驚くべきことなのです。で、このダニエル書の後半はその歴史の予言をしています。そして世界の歴史の中で本当に神様が全部ご存知で支配していらっしゃるということをそこの後半の歴史の予言は語っています。だからダニエル書は全般でダニエルたちの証を通して、この神様を知らない世界でも神様が生きてらっしゃるということを、それを示しました。ダニエル書は後半で、この500年後のに至る歴史の予言で、この世界は神様が握ってらっしゃり支配してらっしゃるということの予言をいたしました。この世界の歴史は神様がメシアを中心に支配なさること、そしてこの世の歴史500年間の歴史の国々の変遷の後メシアが到来することがダニエル書の後半では語られています。そして今日の9章はまさにそのメシアが到来するということがはっきり語られ始めたところです。そこまででも7章8章でもそのことが暗示されている部分はありましたが、九章はいよいよそれが歴史の中ではっきり語られます。七章のところでは四つの獣の幻ということで、その四つの獣がバビロン、メドペルシャ、アレクサンダー大王ギリシャ、そしてローマという、それから来る500年間に出てくる国々の予言になっていました。で、その後メシアがおいでになるということが示されました。8章では特にその中のメドペルシャ、ペルシャ帝国とギリシャがお羊と親木の幻で強調されて、そのギリシャから出る一つの角の示す荒らす憎むべきものというものがメシア到来の備えの一つとして登場する、それが予言されていました。そして今朝の9章になります。ここでダニエルはイスラエルの民の罪を改めて神様に代表して告白して、そして神様はそのダニエルの罪の告白のへのお答えとして、この地上にメシアなる王による贖いがやってくるということを予言してくださるのであります。今ダニエルはどこにいるか、さっき九章の一節を読みました。メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃の期間が満ちる前の年数が70年であることを文書によって悟った。今ダニエルはこの紀元前539年頃にいたと思います。メディア人クセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年というふうに書いてありますから、これは紀元前539年になります。 そのペルシャ帝国、バビロニア帝国が滅びまして、で、クロス、そしてバビロンの支配者はその当時ペルシャの方の王はダリオス一世でしたが、クロスとダリオス一世は同じ人物だという説も強いです。だけど、バビロン地域をダリオス一世が支配してた、メディア人ダリオスが支配してて、クロスはペルシャ全体の王だったという説も強いです。でとにかく、クロスとダリオス一世が、これが、ペルシャ帝国を始めた年、それは紀元前539年、こと学校の歴史の年表などにもはっきり書いてあります。で、クロスによってペルシャが始まった年、すなわちバビロンのベルシャタル王が殺された時でございます。ベルシャタル王が殺されて、そしてペルシャの国になったことは、ダニエル書の5章の30節と31節に書いてありますね。その世カルデア人のベルシャタルは殺された。そしてメディア人ダレイオスが、およそ62歳でその国を受け継いだ。それは、バビロンにおいては、それはメディア人のダリオスの元年でありました。だから、バビロニアとペルシャの政権、国が交代した年、その時にダニエルは、このことを知ったのであります。ここでメディア人クセルクセスの子ダレイオスとある王は、バビロンが滅んだ後のその地でのペルシャの王だということを先ほど申し上げましたけども、メディア人というふうに書いてあります。その、後にペルシャ帝国にはダレイオス大王、ダリウス大王というのが出てきます。これはメディア人ではありませんので、このダレイオス、これは、別人であると思われます。そして、クロスと共にペルシャを始めた人物、62歳で王に就いたと先ほど書いてありました。このダレイオスの父のクセルクセスという人物、ここのヘブル語の原文では、アハシュエロスと書いてあります。が、アハシュエロスは、今の世界史の通名ではクセルクセスというふうに呼ばれますので、ここでクセルクセスと書いてあるんだと思いますけども、彼もメディア人であります。で、同じアハシュエロス、クセルクセスという名前の人物がエステル記にも出てきます。エステルの時の王様がアハシュエロス王ですね。クセルクセス王です。王様は二つの、言語による二つの名前を持ってました。アハシュエロスとクセルクセスは同じでございます。で、エステルの王様もアハシュエロスでしたが、それとは、このダリエオスの父のクセルクセスは別人だと思われます。エズラ記4章6節にも、後のアハシュエロス王が出てきますが、それはエステルと同じで別人でございます。とにかく、この、ペルシャ帝国ができた539年、10月にバビロンが滅んだと言われてますけど、そのダレイオスの元年、ダニエルはバビロンに来て、この時66年経ってたと思います。先ほど言いましたように、ダニエルがバビロンに来たのは、捕囚の始まった頃、まだエルサレムが滅びるだいぶ前です。20年ぐらい前。週の始まった頃にバビロンに連れてこられました。606年頃だった。紀元前の。それからこの時、539年ですから66年ぐらい経っていたと思われます。そして年齢的にはおそらく80歳に近かったんじゃないかと思われます。その時、ダニエルは何をしたのか。エレミアの主の言葉、それは文書でした。文書によって悟ったって書いてあります。ということはエレミア書であったということ。まず間違いないと思います。エレミア書が当時巻物としてあったわけで、で、ダニエルは そのエレミア、今私たちの読んでいるエレミア書と同じものだと思いますが、そのエレミア書によってエルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年である時をあることをこの時悟ったんです。このことはエレミア書の25章の11節と12節のところを指していると思われます。エレミア書の25章の11節と12節のところにはこう書いてあります。この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を彼らの咎の家に罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。ここでこの地はすべて廃墟となり荒れ果てて、バビロンの王に70年仕える。で、70年の終わりに私はバビロンの王を罰して、そしてこれを永遠に荒れ果てた地とするというふうに書かれてあります。70年間、つまり、イスラエルが廃墟となって、そしてバビロンの王に仕えるのは70年間で、その後にバビロンの王が滅びるということが、ここで予言されている。それに、ダニエルは気がついたんです。ずっとバビロンの王が自分の若い時の捕囚以来エルサレムを支配し、そしてエルサレムを破壊してしまった。今ユダの国は荒れ果てている。それがいつまでだろうか。それがエレミア書でお読んで70年だということが分かったわけですね。エレミア書にもう一箇所出てきます。29章の10節のところにも書いてあります。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を帰りに、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。帰らせる。だから、ダニエルが最初、捕囚でエルサレムからバビロンに連れてこられました。だけど70年が満ちると、帰らせる。っていう約束がエレミア書に書いてある。それにダニエルは気がついたわけです。このエレミアの予言は、歴代史はだいたいダニエル書よりもちょっと後の時代にまとめられたと思いますが、そこで改めて書かれています。歴代史の第2の36章の21節のところで、814ページですけど、このエルサレムの城壁が打ち壊されて焼かれて、そして人々が皆バビロンに捕らえ移されたというふうに書いてある。で、それは21節のところで、これはエレミアによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。その荒廃の全期間が70年を満たすまでこの地は安息を得た。エレミアの予言によ通りに滅びて、そして70年間こうであったっていうことが書いてあります。で、話をちょっと先に進めますけれども、このエレミアがこの70年であるってことを知ったっていうことはどういうことなんでしょう。それはもうすぐ終わるっていうことを知ったっていうことなんです。結局これ70年がいつからいつまでの70年かっていうことは2つ可能性があります。一つはエルサレムが、神殿が破壊されてユダが滅んだ、これ先ほど言いましたようにバビロンによって滅ぼされた、これが紀元前586年です。神殿が破壊されたのが紀元前586年です。そしてやがて紀元前536年頃、人々がクロス、ペルシャク帝国になってクロス王になった時に、神様がクロス王を動かされて、そのユダヤ人の一部をエルサレムに帰らすということをなさった。で、それによって神殿再建があった。それが516年です、紀元前。 帰ってから20年もかかったんですけど、神殿再建516年です。神殿が壊れたのが586年。神殿再建は516年。何年ですか ?70 年後でした。それがこの70年だっただろうと。それがこの70年の予言だっていうのが一つの考え方です。それは一つのことだと思います。それも意味してるかもしれません。だけど、先ほど読んだ御言葉、エレミア書の25章の11節と12節、29章の10節のところを見てみますと、エレミア書の25章の11節と12節は、まあ、バビロンの王が罰せられるまで70年というふうに書いてあります。バビロンの王が罰せられて、つまりバビロンが滅びてクロス王になり、ペルシャになるまでっていうのは、紀元前538年のことですね。まあ536年。クロスの時だったら536年です。536年。で、ユダの最初の捕囚はさっき言ったようにダニエルが捕らえられていった時ですが、606年。さっき29章の、エレミア29章の10節のところの予言で、70年経ったら帰らせるっていう予言でした。ということは、最初に、エレミア、ダニエルが、その、捕囚で連れて行かれた時から、それが紀元前606年、それから、帰ってくるようになるまで、最初の期間まで536年まで、ちょうど606年から536年というと何年ですか
?70年
です。この、エレミアの予言の、書いてある文脈、そのバビロン王が罰せられるまで70年、また帰らせるまで70年という点では、この70年は最初の捕囚から最初に帰ってくる期間が始まるまでの70年だと思われます。で、ひょっとすると、しかしエレミアの本のこの25章の11節には荒れ果ててからとありますから、ということはエルサレムが完璧に火で燃やされて荒れ果ててしまったのは紀元前586年ですから、神殿破壊から神殿再建までの70年というふうに取ることもできるかもしれません。だけど、多分このエレミア書の対比で考えてみると、これは2番目の方、すなわち最初の捕囚から最初の期間まで606年から536年までの70年の予言ということが考えられる。その方がこの場合には当てはまると思います。もう一つの70年の意味もあると思うんですけれども、ここの場合はそれでしょう。で、今ダニエルはこれを書いたとき、このダリオス一世、メディア人の王であったダリオス一世が、これは後のダリオスと違いますけど、それが、王となった元年、つまりペルシャ帝国がバビロンを滅ぼしてできた元年、それは539年でした。今ダニエルは紀元539年にその元年、9章1節に書いてあります。その治世の第1年って2節に書いてあります。その、だから、ペルシャ帝国の元年、紀元前539年、そこにダニエルはいて、そしてこのエレミア書に気がついて、滅びが70年だってわかります。おそらくこの滅びっていうのは、捕囚から帰るとき、バビロンの王が罰せられるとき、そこまでが70年ということだと思ったでしょう。ということは、本当にこの、ダレイオスが王になった、その時からが539年だとすると、その、捕囚から帰るっていうのは、あと何年後になるでしょうか。606年から始まって、数え始めて、最初の捕囚から数え始めて70年間っていうと、536年になるんですね。その時に実際、最初の期間が始まるんですが、ダニエルはまだその直3年前にいます。だから、あと3年で時が満ちるというふうに悟ったという可能性になりますね。それが今日の9章のところのダニエルの祈りを理解する上での大きな前提になります。 つまりダニエルはエレミア書の中に70年ってあるってことに気がついたんです。確かに今私たちも読めますね。25章11節29章10節70年って書いてあります。で、それがもうここで9章2節で後輩の人が満ちるまでって言ってますでしょ。それまさにダニエルは今満ちようとしてるんだってことに気がついたんです。あと3年でこれが実現する。そこで、まあ、100歩譲って、これが神殿破壊から神殿再建まで70年だったとしても、あと23年もあれば、これが満ちる。そしてもうそれが今始まろうとしている実際期間で、というふうに読むこともできるかもしれません。だけどおそらく、エレミア書の文脈から言うと、これは、実際、バビロンの王が滅びて、人々が帰る。それまでの70年ということですと、補修の最初から会期間までとなると、もう今その3年前に自分がいるということに悟った可能性があります。それがダニエルの、それがそこでダニエルはどうしたんでしょう。この時が満ちることを悟って、そこでダニエルは祈りました。改めてイスラエルの罪を告白して、この70年間の荒廃の罰を、荒れ果てた罰を神様の前に本当に認めて受け取って、そして改めて許しを祈りました。つまりこの罰の期間が満ちるんだと、そして新しい出発が始まるんだっていう予言、神様の恵みの予言をエレミア書で見て、それに心を励まされて、だけどダニエルはすぐ頂点にはなれなかった。まずダニエルの心に来たのは、自分たちは本当に罪人だった。神様に背いたからこんな70年、ひどい70年になってしまった。その罪を告白して、神様の罰を改めて噛みしめる、そのような思いでした。そして許しを祈ったのです。この3章から3節から19節までにダニエルの代表祈祷が書かれてあります。このダニエルがこのような祈りをしたその背景を私たちは このようにある程度理解することができると思います。ダニエルはエレミアの予言で70年が満ちるということ、それが本当にもう数年で満ちるかもしれないということに気がつきました。そこで心が刺されたんです。ダニエルの信仰を覚えますね。3節、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私は私の神主に祈り告白した。ああ私の神、大いなる恐るべき神、あなたを愛しあなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方、私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。ある意味で神様の憐れみと愛、それに包まれたので心が溶けて、そしてダニエルの心か口から最初に出たのは悔い改めの祈りだったということが言えます。私たち責められて責められて辛い時には悔い改めようって言われてもなかなかスッと出てこないかもしれない。だけど改めて神様の憐れみと愛と恵みをいただく時に、その時私たちは改めて神様の前に出た時、本当に自分が悪かったというふうに正直に告白する気持ちになるということがありますね。で、神様は3節から19節のこのダニエルの罪の、この神様の70年の罰が終わる、そして新しい時が始まるっていうその約束に気がついて、それがもう来つつあるっ っていうことを知って、で罪を改めて告白して罰を受け取って神様の許しを改めて、だから確信を持って願ったと思います。ただ許してくださいって見通しもなく祈ったんじゃなく、本当に許してくださるんだということを、この約束の70年が終わるというのを覚えながら、力強く許しの祈りをダビデはここでしています。その上でこのこれからどういうことが神の民を待ち構えているのか、この補修の時はほとんど終わりに近づいた、じゃあこれから何が起こるのかということ、どんなその E.J. ヤングという旧約学者がここについて、これからどのような運命が神の民を待ち構えているのか、補修の時はほとんど終わって次は何なのかということについて、神様は天使ガブリエルを通してダニエルに教えてくださった。これから救いの成就の期間が始まるよ。すぐは来ません。また500年ぐらいかかります。それでも救いの成就の期間が始まるよ。贖い主がおいでになって、またその時にこういうことが起こるよということを、この20節から27節、この9章の後半で予言していらっしゃるんです。だから、この9章の全体は、ダニエルが9章2節にある、エレミア書を見て、そしてそこで、この滅びが70年だということを知ったという、それを前提にして始まっています。それを知ってダニエルは、改めて、悔い改めと、また改めて確信を持って、許しを求める祈りをしました。それが、この、あとしばらくでこれが終わる。そこでダニエルが心から神様の前に、悔い改めと許しを求める祈りをしたのが前半部分です、9章。で、後半部分は、では、これが終わったら、どのような時代になるのか。神の民はどこに向かっていくのかということについて、ガブリエルを通してこのように神様の前にへりくだった祈ったダニエルに対するお答えとして、神様は教えてくださった。これから救いの成就の期間が始まる。贖い主がやってきて、その時に起こることはこういうことだよと教えてくださったということです。ですから70年がもう満ちる、滅びの時が満ちるということに、ことをダニエルが悟って祈り、その祈りに応えて、それから先のことをガブリエルを通して神様は悟れというふうに教えてくださった。そこでこの9章で本当にメシアがおいでになるということが歴史の中で詳しく語り始めます。7章でもメシアがおいでになることははっきり示されはしましたけど、九章で改めてこの歴史の中でどういうふうにおいでになるかということが語られることになります。今日はだから二つの点です。一つはダニエルの祈り、もう一つはガブリエルが伝えたこの歴史の中にメシア王がおいでになる、その予言です。その時代になっていくのだという予言であります。まあ、補修と後輩が終わる、その終わりの始まりをダニエルは悟って祈りました。罪の告白と罰の認知、そして憐れみと許しの願いの取りなしの大小祈祷をここでしております。まずここでこの3節から19節までのダニエルの祈りですが、3つの部分だと思います。1つは罪の再告白、2つ目は罰の事実を見つめ認知する、悔い改めを確かにしているということ、罰という、1つは罪ということ、3節から10節まで、2つ目は罰ということ、11節から14節まで、そして三つ目は、許しの願い。 15節から19節まで。許しの祈りです。だから、まず罪の悔い改めの最高格の祈り。そして罰の事実を受け入れ見つめるその祈り。そして、エルサレムのための許しのための祈り。その三つが、このダニエルから、この滅びが終わる、もうすぐ終わるってことを知ったダニエルから出てきた祈りでした。私たちの神様の前での姿勢は、ここで私たち学ぶと思います。神様はいつまでも怒ってらっしゃいません。私たちを懲らしめられますけど、それには必ず一定期間があります。教会の歴史の中で大迫害、例えばローマ帝国のその大迫害、ディオクレティアヌス帝とか、それからネロとか、ドミティアヌス帝とか、強烈な凶悪な大迫害があった、その期間は大抵数年間でした。歴史の中でも、例えば私たちの先輩が経験した、信仰の先輩が経験したメアリー女王、ブラディメアリー、それが教会のリーダーを殺しまくった。それも数年間でした。だから苦しみの時というのはある一定期間があります。エルサレムの場合には70年間でしたけども、私たちもそういう自分自身の罪もあります。それを否定できないというか、それを認めざるを得ない。苦しみの時が過ぎていくと自分の罪が問題だということを見つめさせられます。だけどそれが神様が必ずある時に解いてください。憐れみの神様です。私たち神様を愛するようにされた者には必ずいつまでも苦しみということはない。パウロも言っています。必ず逃れの道が備えられると言っています。で、この70年の荒廃の裁きが、荒れ果てた裁きが満ちて、なんとその終わりが来るっていうことは、信じられないようなことですが、神様の憐れみです。私たちの、例えば今のコロナでも、必ず終わりが来ます。そのテストでも、流行病がいつまでもってことはありませんでした。必ず終わりが来ます。だけど、終わりが来ると知ったとき、来たとき私たちは、ああ、よかった。じゃあまた元のようにしよう。っていうだけでしょうか。ダニエルはその終わりがもうすぐ来るって聞いた時にどうしましたか。ダニエルは自分自身の罪がそれをもたらしたっていうことを改めて心に痛く覚えて告白しました。ダニエルはまたそのためにいかに自分の愚かさのゆえに、堅くなさゆえに、どんな罰が来て、自分も周りも傷つけたか、ということ、それを覚えました。ダニエルは人の話じゃないんです、だけじゃないんです。自分も悪いと思ってるんです。例えば9章20節。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神主の前に伏して願いを据えてた時、ダニエルはこのバビロンの捕囚、ユダの滅びっていうのは自分の中にも罪があるってことを認めてました。そしてその故にこの罰が来た。私たちはどうでしょうか。私たちは一定期間で神様の憐れみによっていろんな試練は過ぎていきます。本当に感謝のことです。いつもこれはもう大変だ、どうにもならないと思っても過ぎますが、私たちの喉元過ぎれば暑さも忘れるっていう、それを自分でよく感じます。いいことがあると感謝することを忘れる。悪いことがあってそれが過ぎていくと、そうすると本当に自分自身が改めて罪を告白して、ダニエルのようにその罰を見つめて、神様の前に悔い改めて、神様の許しを改めて心から願うというふうに 私たちになるでしょうか。私たちはここでダニエルにそのことを学びたいと思います。このダニエルの願いは3つでした。1つ目は罪の悔い改めの再告白です。4節のところでダニエルはまず神様を告白します。私の神、主、太文字の主ですね。これは愛の恵みの約束、愛の契約の神のということです。そして恐るべ、大いなる恐るべき神、その神様をまず告白しました。契約の恵みをくださる方で、2番目に告白したのは自分の罪を認めました。5節で自分は罪あるものである、不義をしたものだ、悪を行って逆らったものだ、神様にご命令をはずと定めたら外れて歩んでいるものだというふうに告白しました。で、特に私たちは散々御言葉を聞いてきた。神様の警告は聞いて知ってる。主のしもべ預言者の神様の御名によって語った言葉を聞いてるのに従わなかった。その罪を告白しています。で、3番目に神様は正しいということを告白しています。7節から10節です。義は主にあり、そして恥は私にある。これ古い訳で不面目はって書いてありますけど、恥は私にある。この恥は今ユダとエルサレムが、そして世界中に散らされたユダの人々の悲惨な現状がこの恥を示している。結局神様の信頼を裏切ったからだ。7節の一番最後、彼らがあなたの信頼を裏切ったからです。あなたに罪を犯してきたんだ。神様はというと、9節、憐れみと許しは私たちの神主にあります。神様は憐れみと許しの神でずっとあられた。しかし私が固くなだったんだ、ひどかったんだ、不義をなして逆らって、そしていくら語られても全然本当は気にしないで従わないで、だから恥は私にあります。私たちは神様に逆らいました。神様は語りかけてくださり、憐れみと許しをいつも備えてくださったのに聞き従いませんでした。従って歩みませんでした。そうダニエルはまず罪の再告白をいたしました。そのような許しがもうすぐ来る、罰が終わるという時に、改めて自分の罪は本当にそうだったということをダニエルは告白したんです。そして11節から14節で罰のことを認めます。神様の恵みの契約に基づいて、それに違反しましたために罰がやってきました。その罰を見つめて、で、自分の悔い改めを確かに噛みしめようとしています。二度と主から離れないと。まず大きな災いを経験しました。これは律法を犯して離れ去って御声に聞き従わなかったために、エルサレムの町は破壊されて徹底的に荒れ果てました。城壁も土台まで崩されました。天下に勝ってなかった滅びを経験して、それが70年間放置されたままでした。御言葉が本当におっしゃっていた通りに神様に背いたその罰が来たんです。13節、そのような罰が来たのに、それなのに、そのダニエルは自分たちは本当にその不義から立ち返って悔い改めるということをしなかった。神様の真理によって賢くなれるように神様に願うこともなかった。こんな罰の中でなお神様に対して祈ることもしなかったというふうに言っています。罰を受けながらそれを認めて祈ることもしなかった。 して神様はその災いを下そうと待ち構えておられて、そしてこのような違反を続けたイスラエルに対してそれをもたらせました。だから14節でダニエルは、神様のこの罰を下された御業は全て正しい、自分たちが聞き従わなかったからこうなったんだというふうに認めています。それでも神様の憐れみはそれ以上大きいんです。神様は70年経てば時が満ちてその滅びを終わらせられて民を返してこられます。不思議な導きです。違法のペルシャのクロスの心を動かしてまで返してこられました。そして新しい時代が始まるんです。私たちはそのことを覚えると余計本当に辛い苦しい試練がやってくる。自分の罪もある。そして罰がやってくる。それに対してただつぶやいて、そして神様にますます不信になって、神様なんか知らないというふうにそうなるのでなくて、必ずその罰の時期は終わる、もうすぐ過ぎ去るということを覚えて、神様は憐れみの方だということを覚えて、一層神様に対して本当に罪を告白し、自分に与えられた罰を見つめて心から悔い改め、そして真実に許しの祈りをすべきです。15節から19節は許しの祈りであります。これは単に許してくださいというだけではありません。この19節で、主を聞いてください、主をお許しください、主を心に留めてことを行ってください、つまり主をお覚えくださいということです。主を聞いてください、お許しください、お覚えください、どうか遅れないでください。この叫びは本当に力のある叫びだったと思います。なぜなら神様のお約束が裏にあるからです。もうあと数年でこの補修が終わる。お約束を神様の御言葉エレミア書で、聖書で確信して、だから神様は許してくださいという確信のもとに、本当に悔い改めて罰を改め認めて、そして神様の前に心を本当に開いて、だから神様の前に何か隠すことはもうない。なぜならもう神様は許してくださるんだから、心から罪を認め罰を受け入れて、そして神様の前に心を開いて、そして確信を持って必ず許してくださる、知ってるんですが、許してくださいというふうに彼は言っています。私の神を、18節、耳を傾けて聞いてください、目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆が疲れつけられている都をご覧ください。私たちが御前にして願いを捧げるのはあなたの大いなる憐れみによるのです。彼は神様の憐れみにより頼んで、救いの神様の皆を呼んで罪を認め、ただこの荒れすさんだ民、また荒れ果てた都、それへの憐れみを求めています。特に都の中の荒れ果てた聖女、神様を礼拝するところが荒れ果てています。それに対して神様、どうかお聞きくださいと言っています。罪への罰の末に必ず憐れみの許しの時は来ます。それが来ないと思わせるのはサタンです。必ずクリスチャンには神様の憐れみの許しの時は来ます。その時は覚えて改めて罪を告白して、罰を見つめて悔い改めを固くして、そして神様の憐れみの許しを伏して願う、この心を砕かれるへりくだりを、それをダニエルは祈っています。自分だけでなく 兄弟のために、そしてこの世のために、ゆとりなしてこの祈りを祈っています。私たちもこのダニエルのように必ず荒れ果てた時の後にその恵みの時が来る。神様はそれを私たちの思いでは見えませんけど用意していらっしゃるということを覚えて、今改めて罪を告発し、罰を見つめ、そして憐れみの許しを伏して願う、そういう備えをいたしたいと思います。後半ですが、20節から27節のところ、この70年の荒れ果てた状況が、あと、数年で終わるという段階で、ダニエルはまず祈りました。祈りの備えをしました。そうすると、神様はガブリエルを使わせてくださった。20節、私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために、私の神主の前に伏して願いを捧げていたとき、すなわち私がまだ祈りの中で語っていたとき、私が初めに幻の中で見たあの人、ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。彼は私に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを懸命にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分けてその幻を理解せよ。簡単に言うと、70年が終わって、荒廃が終わって、そして人々が捕囚から帰ってきて、さあこれからどんな時代が始まるのか。神の民の運命は、先はどうなのか。それを神様は悟るように、ダニエルにガブリエルを使わされます。ガブリエルは彼を悟らせようとしてこう告げます。今悟りによってあなたを懸命にさせようとして出てきた。これを理解せよ。何を悟らせようとしているのでしょう。それはここから始まる救いの成就の時がやってくるということなんです。神様は約束契約の民を見捨てられません。70年間懲らしめられました。しかしそれが終わろうとしています。その向こうには全ての罪を許すことができる救い主の救いの成就の計画が待っているんです。まだ時間はかかります。その幻を理解せよということであります。それはあなたの民とあなたの聖なる都について70週が定められている。これから救いの成就が来る。それが70週とされています。この週という翻訳は少し疑惑です。これ原文では70×7 って書いてあります。1週間は7ですね。だから70 times of 7、 7が70回、でこれはおそらく年だと思われます。年を意味して、週という言葉は原文にはありません。70×7 で、それが基本的にこの数は象徴的です。このそれがあなたの民とあなたの聖なる都について定められている。これから 70×7、 490年、490年、まあこれは 7×7 っていうのは完全が完全に、完全かける完全ということですか。完全数なので成就ということを意味しています。だからあなたの民と聖なる都について、これから約500年間メシアの救いの成就のための時があるということであります。で、24節のところで、 その70週の目的が6つ書いてあります。消極的な目的が3つ、積極的な目的が3つ、背きをやめさせる、罪を終わらせる、トガのなだめをする。消極的というか受け身の方ですね。やめさせる、終わらせる、なだめを行う。背きをやめさせる、罪を終わらせる、トガのなだめを行う。まずトガを、これ背きをやめさせるというのは、これはもはや存在しないものにするというような意味です。トガがもはやないという状況にするということを意味しています。イエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったことを暗示する言葉です。2番目に罪を終わらせる、これは必要な犠牲が捧げられてということを、それを暗示しています。罪が終わるためには必要な犠牲が捧げられなきゃならない。トガのなだめを行いはよりそれをはっきりさせています。不義がなだめによって許されて、だからトガがもう存在しないものになるようになるためのこの期間がやってくる。本当に罪に終わりが告げられる、必要な犠牲が捧げられて終わりが告げられる時がやってくる。不義があがなわれて、なだめの供え物が捧げられる、そして許される、そのような時がやってくるということです。で、それがさらに積極的にあと3つで語られます。この70週、 70×7 の期間、まあ単純に計算すると490年間、このこれから紀元538年頃から始まる500年間ほどの間にやってくることです。それは永遠の義がもたらされる。これは咎が除かれて、逆に常しえの義がもたらされる。もたらされるっていうことはどういうことですか？外からやってくるっていうことです。神様から義がもたらされてやってくる時が来る。これはもちろんイエス様を通して、メシアを通して神様から義が与えられるということ、そういう時がやってくるということを暗示しています。で、幻と予言を確証し、旧約聖書でずーっと語られてきた贖いのいろんな象徴、幻、また予言、それが改めて確証される時が来る。これは実は原文ではスフィール、封印するっていう言葉が書いてあるので、だから確証という意味もなるけども、反抗すですから。だけどこれを封して閉じるというふうに訳している翻訳も多いです。で、幻と予言を封じ、すなわち本来の 本体本物が来て、予言されていたこと、幻で表されていたことがもう終わってしまうという意味です。本当の救い主がやってきて、幻と予言を確証して、本当にそれが実現するようになるという意味です。で、聖女に油注ぎを行うためである。この聖女ということは Holy of Holies、 聖なるもの、多くの聖なるものの中の聖なるものという意味です。聖女というふうに訳されますけども、意図聖なるものというふうに訳することもできます。もしそうであればメシア自身のことを意味することになります。メシア自身に主の霊の油注ぎというのは、主の霊が注がれるということであります。まあ、メシア自身が本当の聖女、私たちが神様とお会いできるところになってくださるわけですから、それはどちらでも意味は同じですが、メシアに主の霊が与えられる時が来るというふうに読むか、聖女に本当に御霊が注がれて、誠の生ける聖女がやってくる時が来るというふうに読むか、どちらも意味は同じであります。すべてこの6点、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎のなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、聖女に油注ぎを行う、この6つはみんなキリストメシアの働きに関係しています。で、主の十字架と復活と昇天で成就したこと、それが列挙されています。 だからここで浮かび上がってくるのは、贖い主が本当においでになる、私たちに義をもたらす方、そして私たちの損機をもうないようにされる方、そして罪のために代価を払ってなだめを行ってくださる方、それまで語られてきた予言を全部確証してもう不要にする方、そして私たちの本当の神様との交わりの聖所になってくださる方、御霊によってそのようにしてくださる方、そのような救い主がおいでになるということが、ここでその70週の中心だということが言われています。25節のところはこの70週の区分について言っています。ここはいくつかの読み方があります。だけど原文は非常に文章になっていないような言葉が並んでいるようなものであって、聖書の翻訳でいろんな翻訳があります。まあ、ここでそれゆえ知れ悟れエルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから、油注がれた者の君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直せる、この後半ですが、君主が来るまでが7週というところに丸が打ってありますけど、この丸はなくてもいいので7週と62週と読むことができます。おそらくそれが正しいのではないかと思います。まあ、ある人々はこの油注がれた者の君主が来るまでが7週というのは、エルサレムが滅びる紀元586年から、それからクロス王が立つ紀元前586年から紀元前538年頃までの間がちょうど7週間、7×7、49年間になるので、で、この油注がれた者の君主、最初の油注がれた者の君主はクロスだという説がありますが、だけど、このむしろ原文を見てみると、この原文自体はもっと単純な言葉がボンボンと並んでいるので、多分、再建せよとの命令、これはクロス王が出した命令です。神殿を再建せよ、これは紀元前536年頃ですね。それで油注がれた者、君主が来るまでが7週、この油注がれた者の君主というのはイエス様のことじゃないか、それまでが7週と62週、それがこの苦しみの期間にネヘミヤなどがしたように広場と堀、これは通りと、それから大通りと壁っていうふうに訳すこともできます。また水道設備などのことを意味する言葉にもなることができます。とにかく都が作り直されるということです。確かに、そのネヘミヤ以降、イエス様がおいでになるまでの400年間ぐらいの間に、エルサレムはとても整えられました。ヘロデ大王も工事をしたりいたしました。で、だからここのところは、クロス王によって再建命令が出てから、油注がれた者の君主、すなわちキリストが来るまで、7週と62週だ、というふうに言っているものだと思われます。最初の7週は、そのエルサレムが、ネヘミヤなどによって荒廃の再建実行が始まるときというふうに考えることができるのではないかと思います。そしてこの、7週と62週が過ぎた後、26節です。その後に何が起こるか。油注がれた者は立たれ。これはキリストの死を示しています。油注がれた者。これ、油注がれた者っていうヘブル語はメシア。ギリシャ語に訳すとキリストですから。キリストそのものの予言です。キリストは立たれ。すなわち、十字架の死によって。贖いが成就し、そして彼には何も残らないというふうに書いてあります。これは自分のためには何もないというふうにも訳すことができます。キリストが人にも神にも完全に退けられて、またご自分自身を捨てられた、私たちの罪のために捨てられたということを暗示している言葉であると思われます。だからこれらの期間が終わると、そうすると、この油注がれたものが、それが殺される、 私たちの罪のために捨てられるということが起こる。でその後次に来る君主の民、都と聖女を破壊する。これはローマ皇帝ティトスが紀元70年にした出来事だと思われます。聖女と都を破壊しました。そしてそれ以来エルサレムは今に至るまで、その神殿の跡は荒廃したままで、今イスラムのモスクが建っていますが、でこのその出来事がさらに27節でもう一回まとめられます。一週間の間、これは最後の一週間です。さっき70週と言われましたが、7週と62週で足して69週でした。だから一週間余ります。だからこの62週の後にメシアがおいでになって十字架にかかって殺される。キリストは絶たれ、彼には何も残らない。でその後で一つ手がやってきてエルサレムを破壊する。でそれが27でもう一回言われています。それが最後の一週間になるわけです。70週目です。で、彼というのは、この26節の主語と同じであります。油注がれた者は、この一週の間多くの者と固い契約を結び、これはキリストが神様の救いの契約を固くする、有効ならしめるということ。すなわち、実際に発行させる。神様の救いの契約を実際に私たちに当てはめるようになさるということです。イエス様の死によって。その命と救いがやってくるということであります。で、半週の間、生贄と捧げ物をやめさせる。これはイエス様の3年半の生涯を通して、また十字架の死を通して、生贄が全うされてそれらがなくなる。ご自分自身の生贄によってそれらがなくなるというものでことであると思われます。で、そして実際は、荒らす憎むべきものが立って、実際に神殿を破壊して、そして、この神殿自体がなくなっていく。だから、荒らすべき、憎むべきものは、キリストが生贄を全うされて、それが不要にされたということ。それをある意味でフォローアップする役割をしたということになります。そして残っているのは、イエス様だけが畳められるということが残ったということ、それが暗示されているわけです。この期間、だから70週、70×7 の490年、象徴的な数数ですが、そこに大いなる救い主と贖いの出来事がその後に起こってくるということの予言であります。ダニエルは、この70年の滅びの時代がもう今終わるんだということを覚えて、そして心から見舞いにへり下って、感謝の心もあったと思いますが、心からへり下って罪を告白して改めて許しを求めて祈りました。その上で、神様はガブリエルを使わして、そして教えてくださった。これからこの神の民はどんなことが起こってくるのか。70週、救いの成就、7は完全数です。救いの成就のための時がやってくる。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、とこのなだめを行い、永遠の義をもたらし、予言、幻と予言を確証し、聖女に油注ぎを行う。そのようなメシアの働きが、イエス様の贖いの働きが、全うされる時なんだ。で、この時が満ちると、62週の後で、メシアがやってきて殺される。彼は自分自身を私たちのために犠牲にして何も残らない。その後でエルサレムも滅びる。それはどういう意味かというと、メシアが恵みの契約によっての恵みを人々に確実に分かち与える。そして、自分自身が生贄となって、もう生贄が不要であるというふうにされる。実際、その不要になった神殿を荒らしに来るべきものが取り去っていく。そういうことが起こるという予言があります。改めて、この地上に救い主キリストと、その全く天の聖女における贖い、そしてそこへの道が今実現していることを、この予言で私たちを覚えることができます。 それがキリストがおいでになる500年前から明白にダニエルによってを通して予言されていました。私たちはイエス・キリストを信じています。それはこの御言葉が、旧約聖書がこのように繰り返して主キリストがやがておいでになる、その勝利のことを語っています。神様は憐れみの神様ですから、滅ぼしたままにはなさらない。必ず救いの成就をもたらされる。そして今私たちはその救いの成就の時代にいるのであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に荒れ果てた状況の中に、自らの罪のゆえに置かれるときに、私たちはこのように祈ることをできないものでありますが、あなたはダニエルに御言葉を通してあなたの憐れみの時が来る、苦しみの時が終わるということを教えてくださって、ダニエルは悔い改めと罪の告白、また許しの願いの真実な祈りをいたしました。神様、どうか私たちもあなたの憐れみによって苦しみの時は過ぎ去っていくことを信じて、そしてあなたの前に本当にへり下って祈るものでありますようにお願いいたします。またその後に救い主が必ずおいでになって成就するということの約束を見ました。この地上に本当にこの約束に従って、この歴史の中に救い主とその贖いが実現していることを、私たち改めて今日覚えることができます。どうかそのことを深く心の中に刻んで歩んでいくことができますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
詩編の97編を賛美し、竹浦先生の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
主は地は踊るべし、島々は喜べよ。雲と闇主を囲めに、人裁きなしたも。 使うるもの虚しき誇るもの皆恥ずかしめを受けんもろもろの神々よいざ主にぎれ伏すべしシオンは喜びユダの娘は踊る主の裁きの鐘権威主よなれ全地
願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが何時ら一同の上にとこしえにあらんことを。
アーメン。